5月7日火曜日です。今日は笑いのある川柳です。
はい、
今月のお題から参りましょう。
楽、楽しむ、楽、
楽、楽、
ね、
楽しい、
楽しい、
はい、
和江さんはハケジョッコ楽しい苦しい時もあるけど
ありますけど、
俺の川柳も同じです。楽しいけど苦しい時もある、
海の苦しみも
そうそうそう
ありますよね。
ね、で、ほら先週やりました、お城マニア、ね、
はい、
ただお城だけではなくて
お城好き、
好きね、石垣特に好きだとか
、はい、
そこまで来るとフェチと言われますね。
フェチ、
だから
確かに、
ね、
いろんなフェチがありますけどね、
時刻表フェチとかね、
はい、
同じ鉄道でもね、
撮り鉄、
撮り鉄、
乗り鉄、
そうそう、でね、俺は連れ合いに言わせるとシャツフェチ。
シャツですか。
あのさ、こうなんだろう、派手なシャツというか、チンドヤみたいなシャツ好きなんですよ。
今日も。
そう。
可愛らしいシャツです、ね。
これもね、今スタジオ暑いから脱いだけど、上着着てればそう目立たないでしょ。
確かに。
でさ、俺はこのシャツどんどん買うようになって、でもここのとこ、ほらコロナでね、出ないし、
それから
その後連れ合いが病気になったり、上が病気になって買ってないんですけど、はい、この間4月の21日に大会があって、その場で裏理事長を辞めるというんでほっとして、
はい、
で昼間に川柳パパッと作って、
はい、
出たら、
買い物に
出たらこのシャツと巡り
目に飛び込んできました、
ええ、
ご褒美ですね。
そうですね、車いっぱい買えるでしょ車だから。でこの間やった谷崎潤一郎、
はい、
大谷崎、
そんなお話でした ね大谷崎、
そう、世界芥川も言いましたね、
はい、
芥川龍之介は、
はい、
人妻マニア、これそのうちやります。
あ、そうですか。
谷崎潤一郎です、
はい、
谷崎潤一郎、そう、また思い出しましたが、芥川龍之介は夏目漱石が激賞して世に出たのですね、うん、谷崎潤一郎はずっとやってる長い花粉に激症されて世に出ます、
はい、うん、
そして、耽美主義とか悪魔主義とかそういう作風ですね。谷崎潤一郎は足フェチ、
足フェチ。
谷崎潤一郎小学生の時に、おばあちゃん子で、おばあちゃんがいないともうないで学校さんも行かないという、
ね、
で小学2年生にもなれずに落第した。
あ、 そうですか。
そんなその十一郎少年に笹沼くんという親友ができて、小学生の割には早熟していた笹沼くんは何も知らない十一郎にいろいろ性教育を施した。
うん、
その年頃の男の子にワイダンはつきものだが、二人の遊びはちょっと度が超えた、度を越していた。
あ、 そうですか。
それはね、幼人かご遊び、二人は仲間を集めて廃れた物置小屋にあった大きなかごを使って、その中で女郎やごっこをして、つまり風俗ごっこ。一人は女役、一人は客役、客の役、カゴの中で枕を並べ、それを仲間が外から覗く。でもさすがにまだ小学生、何もわかんねえじゃん。なんでどうしていたかというと、カゴの中で二人はただ横たわっていた。
そうです。
まあシュールといえばシュールの遊び。でこの二人が授業中にこの遊びのこととかいろいろ話してるのは先生に見つかったや。
うん、
先生がまたこう太く大きく黒板に書いた、笹沼谷崎スケベ地域専攻型で、地域で知識専攻型でね、で実際にそのね、女性を主要になったのは元二十歳過ぎ で谷崎潤一郎、
はい、
30歳の時に二十歳の千代ちゃんと結婚した。
はい、千代ちゃん、
千代ちゃん、その結婚は幸せなものではありません。千代ちゃんは温和でつつましい妻だったのだけど、純一郎気に食わない、刺激がない、お前は頭が旧式でバカだとかって言って、純一郎はその千代ちゃんを罵って泣き出す彼女を見てさらに腹を立てて、
ひどい話です ね
嫌なやつだ。だいたい作家ってあんまそういう話その一方で千代ちゃんの妹の聖子ちゃんに夢中にな、純一郎ね、聖子はね全然姉さんと違う、派手で奔放な女、これこそが純一郎の理想タイプ。でもわざわざっていうか、
よりによって、ね、よりによって
よほどのタイプだったんだ。不憫なのは千代ちゃんでしょ。
ですね。
千代ちゃんはね、谷崎純一郎の親友の佐藤春夫に相談し始める。あの さんま苦いかしょっぱいかのね、はい、佐藤春夫も友人のあまりの仕打ちを聞いて千代ちゃんに同情する、
うん、
どうなりますか。
そこで何かが芽生えますかね。
二人はやがて恋に落ちて深い仲になる。
うん、
友人と妻との不倫を知った谷崎潤一郎どうなりますか。
激怒
するかと思いきや、
え、違う、
意外な反応を見せた。そうしたことだばける。
そんな
あっさりそ
う言った。物じゃないんですから。
もう妻に気持ちがない。これで一件落着となるはずだったのだけれど、佐藤春夫との恋ではつらつとし始めた千代を見て譲るのが惜しくなる。しかも
ちょっと勝手じゃないですか。
しかも妻と別れて結婚しようとしていた妹の聖子ちゃんがね、
はい、
自由奔放すぎて
手に
負えない。考えあぐねた末、純一郎はやっぱやめた、じゃあってめちゃくちゃでしょ、
うん、
ですっかり振り回された佐藤春夫は純一郎と絶交することになる。
そうなるでしょうね。
まあ、それも当然でしょう。
そうなるでしょう、
ね、これ有名な話ですけど、う
ん、
で純一郎はその後も千代と10年ほど結婚生活を続けるけれど、やっぱりうまくいかない、
うん、
今度こそ佐藤君君に譲るよ。で佐藤春夫もそれを受け入れたために、純一郎は妻と離婚して、千代ちゃんはめでたく再婚。
そうでしたか。
この時の千代と佐藤の結婚の挨拶状に、
はい、
純一郎も名を連ねた。
あ、そうなんですか。
妻夫元夫の連名という前代未聞の知らせ。谷崎純一郎の再婚状と事件として世間を騒がせた。
有名なお話なんですね。
そうなんですよね、
うん、
当時はね、
はい、
当時って言っても知らなかったけど、で妻を親友に譲渡した45歳の谷崎純一郎、早速再婚相手を探し始める、
うん、
これ大作家のお相手探しですから、メディアも注目するでしょ
う。一人じゃ寂しいっていうことですよ ね。
である時取材にやってきた新聞記者に、純一郎は再婚七か条つの掲げた、こうです。
はい、関西の夫人であること、ただし純京都風の夫人は好まぬ。
純京都風ってあのほらなんかくじばしだとか、まあ、まあいろいろあるんです。
日本髪が似合う人であること、
うん、
なるべくは素人であること、
うん、
25歳以下でなるべく初婚であること。
自分45歳ですよ。
日の上、うん、馬もか、
うん、日の上ね、日の上、あのようなあれはダメだとかって言うけど、
ちょっと気が強いっていう風に言われてますよね。
綺麗でもいい。いや綺麗でねえが。
美人でなくても手足が綺麗であること、
ここ肝心、はい、
財産地位を望まないこと、そして最後がおとなしく家庭的な婦人であること。え、これは求めなかったんですよね。
ね、
千代ちゃんには、
千代ちゃんにはね。だけどないものね。
ちょっと勝手ですかね。
妹の成功が遅んでない、ね、で細かいでしょ注文が。でもここですよ、
うん、美人でなくても手足が綺麗であること。
そう、谷崎潤一郎はその作風から変態マゾヒスト小説家と言われたが、これは彼自身の趣味、中でも足フェチ、綺麗な足に踏みつけられることを熱望していた。
熱望ですか。
だからね、よくあるでしょ、あのヒールでこう踏まれるの好きだとか、そんじゃないんでしょうね。綺麗な足だから、
だからこそフェチと言われるゆえなんですかね。 そのあたりが、
そういえば俺もさ、
うん、
あの谷崎潤一郎の原作の大映画がいっぱい作られてね、若尾役が主演で、であの姿勢というのはね、あの若尾役の背中一面に女郎雲の入れ墨貼るやつね、 あれはもう見ましたけれど、風天老人日記っていうのもあるんですよ。これはね、息子の妻に惚れちゃう爺様。
あ、そうです。
ところが奥さんはね、
困った、
ダメよって言うでしょ。
当然、ね、
でもあの足首から下ならいいわよとかって。でさ、俺もさ、それちょっと、ま、これまずいって子供心に思って で
見ちゃいけない。
今はちゃんと DVD も買ってあるんだけど、
はい、
見る勇気がない。
そうですか。今度一度勇気を出してみて。
いや、ちょっと
ご覧くださいませ。
であの若いこんな会で前にやったことありますけど、そのあベロンチョって脱がないわけですよ、昔の映画はね。それでもそういう時はあの別な女優脱ぎ専門に変わったんだそうですね、
はい、
そうすると監督がね、太めの女性が好きで 太めの人を呼ぶんだって、
うんうん、
そうすると若い方が私は何太ってないわよって
面白くなかったと。あ、ちょっとク
レームが。で、まあこの純一郎もうちょっと続きます。
はい、それではプラスワンです。ツイート、エリック・カルメン。
これね、イントロもいいし、それからメロディーもいいし、このシャウトもいいし、コーラスもいいし、完璧。
ラズベリーズ、明日を生きよう。 I wanna be with you。